今朝私たちに与えられております新約聖書の御言葉を朗読いたします。ヨハネの手紙第14章の1節から6節です。ヨハネの手紙第14章を1節から。愛する者たち、どの霊も信じるのではなく、神から出た霊かどうかを確かめなさい。偽預言者が大勢世に出てきているからです。イエス・キリストが肉となって来られたということを公に言い表す霊は、すべて神から出たものです。このことによって、あなた方は神の霊がわかります。イエスのことを公に言い表さない霊はすべて神から出ていません。これは反キリストの霊です。かねてあなた方はその霊がやってくると聞いていましたが、今やすでに世に来ています。子たちよ、あなた方は神に属しており、偽預言者たちに打ち勝ちました。なぜなら、あなた方のうちにおられる方は、世にいる者よりも強いからです。偽預言者たちは世に属しており、そのため世のことを話し、世は彼らに耳を傾けます。私たちは神に属する者です。神を知る人は私たちに耳を傾けますが、神に属していない者は、私たちに耳を傾けません。これによって真理の霊と人を惑わす霊とを見分けることができます。以上であります。今朝も敬愛する皆様と共に主に礼拝を捧げられます幸いを心から主に感謝いたします。ヨハネの手紙を読み進めております。これまで著者ヨハネは、世も世にあるものも愛してはなりませんと、世とキリストとを対比的に述べてきました。しかし、世から断絶した存在として教会があるわけではありません。イエス様は言われました。あなた方は地の塩、世の光であると。教会は世にあって主の恵みを味わい、福音の光を照らしていく存在です。ですから教会は世の人々の間に生きて真理を明かしし、福音にふさわしい生活態度と秩序を形成していこうとしていきます。また一人のキリスト者として世の人と共に生きて、彼らをキリストの福音の光に向けていくことが証や伝道の技となります。そしてその具体的な生き方としてヨハネは、神の掟を守って生きなさいと述べ、神の掟を守って生きているというそのことが神の霊によってわかる。つまり、私たちが掟に従って生きていくために助けてくださるのが、神が与えてくださった聖霊なのだと前の箇所で述べていました。その上で、世には、霊、つまり神から与えられた聖霊だけではなくて、反キリストの霊も存在し、人を惑わしているので、きちんと確かめなさい。惑わされてはいけない。まあ、そのことをヨハネは今日の箇所で進めているのであります。さて、霊とは何でしょうか。まあ、一般的な言い方で捉えますなら、それは目に見えませんが、人を動かす力を持った存在のことであります。私たちは、神の存在について、神は偶像のように姿をとって見えるものではなくて、 霊であるということを信じて告白します。その告白ではまず神が被造物とは区別されるお方であるということ、つまり物質とは区別されるということが特に言われています。また新約聖書を読んでおりますと、時折この霊について、つまり聖霊について、目に見えるような形で記されているところがあります。例えばイエス様が洗礼を受けられました時に鳩のように霊が下ったという記述がありますし、またペンテコステの時にその人たちの上に炎のような舌が置かれたという記述がありました。これらのところで告げられていますのは、日常的な私たちの肉眼では捉えきれない聖霊の非常に神秘的な出来事が信仰の目を通して福音書や使徒言行録に記されているということです。ですから霊と言いますのは、肉眼では私たちの目では捉えることのできないそのような存在についての神秘のことが特に霊と言われているわけです。その上で今日のところで特に強調されていますのは、先ほど言いましたように霊は肉の目では見えませんけれども、この霊の働きは、つまり聖霊の働きは人の言葉に現れてくるものだということです。そしてこの言葉の背後にある霊をキリストの霊か、つまり聖霊か反キリストの霊か、よく吟味し判別しなければならない。このように使徒は教会に注意を促しているのであります。実際この霊と聖霊とまた反キリストの霊によって教会が混乱させられていたという、そういう背景があるわけですね。では具体的にどのように見分けていったらよいのでしょうか。第一に使徒はイエス・キリストが肉となって来られたということを公に言い表す霊はすべて神から出たものですと述べ、さらにイエスのことを公に言い表さない霊はすべて神から出ていません、これは反キリストの霊ですと言います。つまり信仰告白を通して見分けることができるということですね。反キリストと言いますのは、これまで見てまいりましたようにイエス様がメシアである、つまり救い主であることを否定する者たちであり、また御父と御子を認めない者のことであります。イエス様を否定するという態度は教会以外のところではいくらでも見られたことでありました。イエス様がメシアとして来られましたときに、世はこぞってこれを否定し、ついにはイエス様を十字架につけてしまったわけです。そういう世のイエス様を否定しようとする外の教えや価値観が、教会にも影響を及ぼしていました。今日のところでも、教会がまだ始まったばかりの時代においては、特にイエス・キリストの御人格をめぐってのさまざまな議論が起こっていたということがわかります。ヨハネがこうして手紙を書き送っている先の教会でも、イエス・キリストが一体誰であったのかということについて、信徒同士、教師同士の間で混乱が起こっていました。そしてその議論の一つが、イエス・キリストの受肉、つまりイエス・キリストが誠の神であり誠の人であることを否定する見解があり、教会内部で混乱が起こっていたということですね。この神が人となるという出来事、これはですね、理性を超えた出来事でありますから、このことは信仰でしか受け取ることのできないことであります。 しかしそれをある人たちは自分たちで理解できるように曲げたり否定したりするということが起こっていたのであります。ここに使徒は反キリストの霊の働きを見ていました。そこでイエス様がキリスト、つまりメシアであるということ、またイエス・キリストの受肉ということを証しし告白させる霊が神様から与えられた聖霊によるものであって、逆にそれを否定する者たちの言葉を反キリストの霊と分けて、まあそういう判断基準をここで与えているのであります。これは大変大切なことであります。いつの世でもキリストの媒介ですね、いわゆるイエス・キリストによってということなしに知る神、またイエス・キリストと無関係な霊というものは異教的であって、このような誘惑はいつも教会にはあることを覚えたいと思います。もう一つは内部的なことです。キリスト者がこの世の言葉、世の論理を教会に持ち込むという誘惑です。つまりこのキリスト者自身ですね、教会の信徒たち自身がそれを持ち込んでしまうという、そして混乱に陥るという、そういう誘惑であります。キリストは神の御子である、キリストは受肉されたと告白しながら陥る罪のことです。有名なイエス様が荒れ野で悪霊の誘惑を受けられたことがマタイによる福音書の第4章に出てきています。そのところで悪霊はイエス様のことを神の子と呼んでいます。まあ、悪霊もまたそのように言うわけですね。よく知っているわけです。しかしそれはイエス様を父なる神様から引き離そうと誘惑する意図で語られたものでありました。そこでの誘惑は、まあ、3つありましたね。第一に、神の子ならこの石にパンになるように命じたらどうだというものでした。つまり欲への誘惑です。第二に、この国々の一切の権力と繁栄とを与えようというものでした。つまり自分を高くし人を支配しようとする権力志向、また自分のメリットばかりを考える自己中心志向であります。これもまたこの世の論理ですね。最後は聖書の言葉を用いて、こう書いてあるからここから飛び降りたらどうかという、まあ、神様を試すという誘惑でありました。このように悪霊はイエス様を神の子と言いながら、実は世の論理の中で判断し、世に従って行動し、世のもので誘惑する、そういう悪霊がありまして、それが人を惑わしてくるですね。イエス様を惑わしたように今も私たちを惑わしてくるわけです。彼らは偽預言者たちは世に属しており、そのため世のことを話し、世は彼らに耳を傾けますと言われていますように、世に属し世のことを基準にして話します。聖書が言っていることよりも一般的、常識的にこうだと聖書より高いところに世の語ることを置こうとします。そしてその誘惑の先にはですね、キリストが生きてこの教会に働かれているということを無視し、イエス・キリストに従うのではなく人間的に従うことを求め、己の論理、己の基準を当てはめようという、まあ、そういう状態に教会を置こうとするのです。これが悪霊の働きですね。反キリストの霊の働きであります。もうこれは先ほどのイエス様の受肉の教えと密接につながることです。つまり教会を、そして私たちの魂をイエス様と切り離して、この世に属したものであるとし、 反キリストの霊にとらわれているということを日常化する、当たり前のこととする、当然のこととする、それが教会内でも起こるということです。これが反キリストの技なんですね。私たちはこの教会の歴史を振り返るときに、そのことをですね、それが幾度もあったということを知っているのではないかと思うのであります。神について、あるいはキリストについてどのような言葉で語ろうとも、信仰がなければ私たちはこの世の仕方でしかキリストを理解することはできません。また信仰の言葉をいくら語ろうとしましても、この世に従う限り結局はイエス・キリストを理解できるはずもないのだと思います。しかし、聖霊の働きは、この世に属していた人間がイエス・キリストを救い主であると告白する、そのことにあります。このことが今日のところで最も大切なところであります。この世に属していたものが人間の理性や常識では十分に把握することができないイエス・キリストの事柄を、信仰が、聖霊が与えてくださる信仰が正しい神の理解に、そして救いの理解に導いてくれるのであります。ここに最も鮮やかに示される聖霊の技があります。人が何か不思議な言葉を話したり奇跡を行ったりするということが問題なのではありません。キリストへの信仰によって、この信仰が与えられたということによって、私たちは霊ということを、つまり神様から与えられた聖霊を知るということ、ヨハネはここに聖霊の、そして信仰の勝利をここで告げています。信仰によって明らかになる真実は、私たちが神様から生まれたものであるということ、そしてこのように今、この世に生かされているであるわけですけれども、神に属しているものであるということです。この世に属していながら、また神に属するものであるということですね。このことはですね、本当に私たちの理性を超えた理解かもしれません。しかし、神によって示される真理の偉大さが、この世の偉大さに勝るのは、これは当然であります。この世のものは皆、すべて神が作られたものであるからです。信仰はそこで理性を否定するものではありません。信仰者は理性を十分に働かせて、神が示される真理についての正しい知識を得ることができます。この世は信仰を持たないがゆえに神を理解することがありません。自分自身を正しく神の命のうちに位置づけることもできません。一方で理性を軽視してしまう教会は、教会を混乱させて、結局はこの世の霊と神の霊との区別がつかないまま、世の動きにずるずると引きずられていってしまうのであります。キリストを主であると告白する信仰と、物事を正しく判断する理性とを併せ持つことが、信仰者のあり方にとっては本質なこととしての重要性を持っているのであります。結論としまして、使徒ヨハネが 霊を見分けなさいとここで勧めをなすときに、私たちは信仰のない理性と理性のない信仰の両方を警戒するように求められています。それは私たちの教会がキリストのうちにとどまりながら聖霊に生かされて互いに愛し合う交わりを保つことの背後にしっかりと築かれるべき土台であります。そしてそれこそ聖霊の働きなのだということを覚えたいと思います。最後に、ここまで見てまいりまして、反キリストという神を否定する罪の中にある者にとって、キリストへの信仰は自然なことではありません。つまり、私たちが自分の力でですね、信仰を得るということはできません。使徒が警告するこの世と神の真理とのうちには完全な断絶があります。理解を超えた断絶があるわけですね。しかしそこに、その断絶を超えたところに信仰が出現します。信仰者として、教会として、私たちは聖霊の力を今一度思い起こす必要があるのだと思います。つまり、私たちがキリストを信じて告白していく、神に賛美を捧げているという、そのこと自体が、そのまま神の力、聖霊の力の証なのです。ヨハネはこのような私たちの礼拝共同体に向けて、子たちと呼びかけて、この勝利を告げています。私たちが今ここで礼拝を捧げている、真実に御言葉に聞き従いたいと思っている、そのことに聖霊の力と、そして信仰の勝利がここに豊かに現れているということです。そしてその神の一方的な力、そのようにして私たちのうちに起こされた神の愛の技、信仰の技を思い至るときに、私たちはさらにこの断絶を超えたところで、神は聖霊の技を起こされている、つまり新たに兄弟姉妹がですね、さらにここに加えられていく、そのような希望を持つことができるのであります。今はですね、あの人はですね、とても信仰を持つようには思えないとか、あの人には何度も言ったけれども全然信じてくれないとか、そういう断絶がありますね。私たちの周りの方にもあの人が救われてほしいと願いつつも、なかなか教会に来てくれないという、こういう断絶があります。私たちも今ですね、訪問を何人かのところに行ってお話をお伺いしていますと、やはり愛する者に信仰を持ってほしいという、こういう断絶をですね、心にですね、本当に覚えて涙ながらに祈りを捧げておられる方々のことを覚えます。いつもそこに断絶があって苦しんでおられるわけですね。でもまさにその断絶を超える聖霊の働きがあるということ、私たちはそこにいつも希望を持っていたい、この聖霊の働きを待ち望むということからですね、私たちはいつも希望が与えられていくのであります。そしてその聖霊の働きこそが、この世に対して私たちが持つことのできる、私たちが心から望むことのできる神の救いですね、そして神の救いを待ち望む希望がそこから現れてくるのであります。どうかお一人お一人のうちに、この聖霊を信じる、聖霊の力により頼む信仰を、そして共に聖霊の働きを切に求めて祈り続ける忍耐と、そして希望とを今週も共に覚えて歩んでいきたい、そう願います。祈りを捧げます。 天地万物の創造主なる父なる御神様、人となって救いへの道を開かれた御子イエス・キリスト、そして信仰の源である聖霊なる神よ、私たちが世の勢力に力を奪われて惑われそうになる時も、あなたによってもたらされる真の知識をもって私たちの目を開いてください。そしてそのような時にこそ、私たちのうちに主イエスを信じる信仰を生み出してくださった聖霊の力を思い起こさせてください。主イエスがすでに勝ち取られた罪に対する勝利を、私たちの信仰のうちに確かなものとしてくださり、さらに愛する兄弟姉妹たちが起こされる希望を持たせてください。このお祈りを愛する主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。